旧約聖書詩編139編1節から6節朗読します。主よ、あなたは私を探り、私を知っておられます。あなたこそは私の座るのも立つのも知っておられ、私の思いを遠くから読み取られます。あなたは私の歩みと私の伏すのを見守り、私の道をことごとく知っておられます。言葉が私の舌に上る前に、なんと主よ、あなたはそれをことごとく知っておられます。あなたは前から後ろから私を取り囲み、御手を私の上に置かれました。そのような知識は私にとってあまりにも不思議、あまりにも高くて及びもつきません。聖書は以上です。
おはようございます。今日の聖書の箇所が、一度上げていてくださってもいいです。途中で下ろします。詩編の139編です。昨日の138編の箇所からダビデの賛歌としてよく知られている箇所です。ユダヤの有名なラビアベン・エズラが、この詩編は詩編の冠だと、こんなふうに表現していますね。なるほどなと思います。まあ通して見ていきたいんですが、読んでいただいた1節から6節は神の全知、神は何でもご存知である。7節から12節は偏在、神様はどこにでもおられる。そして13節から16節と、これは何でもおできになる全能者としての神様だとあります。大変の大きな構想で、もう雄大な詩ですね。また同時に大変緻密です。まあ日常の四文字熟語でいうと行住座が、まあ二節にあるように立つも座るも、座るも立つもって、まあ、全部ご存知だということです。遥か天上の彼方に話が及ぶかと思えば、海の果ての深みにまで、あるいは母の体内にまで及んで、命が形作られている神秘について、もう内容は広がり深まり、大変読んでる中で思わず作り主の神様を礼拝してしまうような、そんな内容です。だから詩編の冠とはよく言ったものです。神様はどこか遠くに、神様を探すというよりも、いや読んでいる中で自分が神様の中にいるということを感じさせてくれる、そんな詩だということですね。仏教が西方10万億度彼方に仏をおわしますという教えにを述べるに対して、なんと私たちは天地万物の作り主の御手の中にあるというのが、この詩編の感じさせてくれるところでしょうね。そこで一節から六節の神はすべてを知っておられる、それをまずもう少し見ていきたいと思います。まあ大事な 公の時や何か特別な事件が発生した時に神様助けてくださいとか、まあ、いろんなことを神様について考えさせられるんですが、日常はあんまり神様のことを思わない人も大きな事件が起こったり、自分の人生に大きくこう大事な曲がり角を迎えたら神様のことを思わずに寄れないということがあるかもしれません。あるように思います。今日は1月17日阪神大震災21年目と言われて、いろんな角度で、この危機の時がありました。私も前日岐阜に行って新幹線で遅く帰ってきた。翌朝1月27日早朝大揺れに揺れました。で、まあしばらくしてから一緒に、救援物資を急遽皆様から募って、それを中国縦貫を使って大回りで、現地に行ったという。そして現地の教会を訪ねて、何か所か訪ねた、そんな思い出があります。もう本当に、大きな出来事があったりすると、私たちは思わず神様を真剣に求めると思うのです。中国の古事に18史略という文章があって、その中によく知られている古事出来事があります。後漢の頃、漢の時代の後半、楊慎という大変人格のある方がおられました。で、王密という人から賄賂としてもう多額のお金をこの送られようとするんです。楊慎は断ります。そうすると賄賂を渡そうとした王密は、これはほんの印で賄賂というほどのものではございません、それに今ここには誰もおりませんし知られることなどありませんと、まあ膝を進めて、ぜひ受け取るようにと言うんです。その時楊慎が言った言葉が、天知る地知る我知る人知るです。まあ、よく天知る地知る我が身知ると言われて、三知が言われるんですが、まあ、天は知ってるよ、大地も知ってますよ、私も知ってる、それにあなたも知ってるじゃないですかって、四知四知に当たるというんですね。まあクリスチャンで言えば、天知るというのは天と地を作られた主なる神様と言えるでしょうね。まあ、この天という言葉は東洋思想の中で、まあ、天道とか天皇とか天皇やけとか言うんですけど、天の道とか言うんですが、最後高森は敬天愛人という言葉で自分の思想を表しましたが、天を敬う、愛人、人を愛する、これは中国思想だと思われていたんですけど、鹿児島の郷土の研究者が見て、いや、西郷隆盛は聖書を読んでいて、そして敬天の天は天地の作り主、聖書の神様を表しているんだという、まあ、それを書物で表して紹介されてもいます。神様はご存知ですと。まあ、それが中国の古事にもちなんで、思わせられます。 五節のあなたは前から後ろから私を囲んで私の上にその御手を置かれますという、それもまた人目をごまかしたり車検手を繕うだけで世を渡って、行くのではなく、神様の前には全てがお見通しだと、まあ、神様を恐れて、生きていくということがの正直に生きていくということで、受け止めていかなければならないと思いますね。単なる語道徳的な戒めではなく、神様との真実な神様との交わりの中で私たちは正しく生きていくということです。何もかもお見通しだというのは、まあ、私たちにとって恐れさせられたり戒めを受けるんですが、同時に何もかも知っていてくださるというのは慰めでもありますね。励ましともなります。例えばどんな苦しい立場に置かれても追い詰められたり、時には騙されてとか濡れ衣を着せられた、ありもしないことをあるように言われて、でっち上げられて悪者を呼ばわりさせられる、誰も味方はいない、でも神様だけはご存知だ、まあ、そして、涙を拭ったり払ったりすることができる、そんな力をいただく詩編でもあります。7節から12節に神はどこにでもおられる偏在とありますけれども、どこへ行けましょう、どこへ登れましょう、そこにあなたはおられますと繰り返していますね。10節にはそこでもあなたの御手が私を導き、何度も何度も神がどこにでもいらっしゃいますということです。もうこれは罪人がどのようにして神様から逃れようとしても逃れることはできませんよということであったり、7節はじゃあ私たちが、この詩人が神様から逃れようとしているのかというと、そうではないようですね。決してかつてはそんな時もあったかもしれないけど、今は決して神様から逃げようなんて思わない。むしろ神様が共にいてくださるというのは、喜びになる。経験上、神様の存在が恐怖ではなく祝福だということを知っているというんですね。十節の見てがあなたの見てが私を導き、あなたの右の手が私を捉えます。これもこの神様から逃げようとする人の言葉ではないということです。むしろこの愛の神様がどこにでもいてくださるということは、愛が偏在する。愛がどこにでも満ち満ちているということですね。これこそが私たちがこの詩編から読み取らなければいけない箇所でしょうね。いや、そうは言っても、この場合は違うでしょうとか、私の場合は違うでしょうかということを言わせない。すべてをどこに行っても知って愛していてくださる。そう受け止める人は何と幸いでしょうか。旧約聖書の例でヨナは敵国アッシリアから母国を守るために神様から与えられニネベに忠告に行きなさい、悔い改めを進めに行きなさいと言われ、行ってもしニネベが悔い改めたら神様はアッシリアを滅ぼさない、 アッスリアがそのまま残っていたらイスラエルは滅ぼされるから、アッスリアなんて滅びた方がいいんだ、どうしてニネベになんか行くんか、ヨッパ、当時のヨッパという意味になって、まあ、ヤッフォと言ってますが、そこからスペイン西の方向へ、タルシシの方向へ、反対方向へ逃げようとした。神様嵐を起こして、クジをヨナに引き当てさせ、そして自分も認めて、自分が原因で嵐が起こっているから海に放り込んでくれと言って、海の底に行った。大きな魚がヨナを飲み込んで、ヨナはなんと悔い改めた後、海岸に打ち上げられ、吐き出され、そしてニネベに行って、そしてニネベはヨナの予言を通して悔い改めて、神様の御心がなされた。ヨナはどこに行っても、海の底まで行っても逃げることはできなかった。新約聖書の使徒の一番弟子とも自分で思っているペテロが、誰もがイエス様に背いても私だけはイエス様についていきますと大見得を切った。でもイエス様が言われた通り、こんな人は知らない、誓ってもいい、絶対ないと3回言ったら鶏が鳴いて、イエス様の言われた通りになった。大泣きに泣いたペテロ。そのペテロにイエス様が優しいいつもの眼差しを注がれた。ペテロもまたイエス様から逃れようとしたけども、どんな状況になっても愛の神はペテロを愛された。ああ主の瞳、眼差しを見たり背けしペテロはと、それはまた本当に賛美歌の通りだと思います。さて、13節からの16節は、それはあなたが私の内臓を作り、母の胎のうちで私を組み立てられたからです。私は感謝します。あなたは私に苦しいことをなさって恐ろしいほどです。私の魂はそれをよく知っています。私が密かに作られ地の深いところで仕組まれたとき、私の骨組みはあなたに隠れてはいませんでした。あなたの目は胎児の私を見られ、あなたの書物にすべてが書き記されました。私のために作られた日々が、しかもその一日もないうちに、十月十日と言われます。心臓が動き出して、目ができ、手となり足となり、一つ一つの骨が組み合わされて形作られていく。今はね、胎児の姿が、もう映像で、動画として見れる時代ですよね。母体という暗い宮殿の中で、五臓六腑、骨200余り、細胞60兆が一つが音もなく出来上がって組み立てられていく。光一筋もない母体の中で形作られた目が、生まれると光に適応して見え出す。おぼつかない母体の中で形成された耳が外に出ると機能を発揮していく。目や耳の驚くばかりの緻密な構造、目で見ていない、耳で聞いていない、それは電流に変わってそれぞれ脳で聞く。脳も目も耳もそれぞれ完成品で、最初から揃っていなければ見ることはできない。失敗を繰り返し、適応を繰り返して進化してきたっていうのは、 まあ本当にそれこそ不自然な創造物語ですね。今内臓のことを言いましたが、心臓のことでちょっとパワーポイントを用意しました。前も申し上げて祈っていただきました12月22日に、心臓カテーテルで、私の心臓冠動脈に、9本目のステントが入りまして、まあ、無事に動いておりますけども、心臓のことは前々からもご紹介したことがありますけど、心臓のパワーはすごいですね。今中和人という埼玉の病院で、大きい病院で、心臓外科医として働いていらっしゃる、東大の医学部を出て大変活躍して、いらっしゃる、この方はクリスチャンで東京荻窪栄光教会のメンバーで、自分が講演を頼まれて、その結果本になったというのがこの本ですね。まあ、何もかも正直に書いていらっしゃって、自分は学生時代にクリスチャンになったけれども、仕事の忙しさやいろんな中で教会にあまり行けてなかったということを言ってますね。ところがある患者さんの治療をするときに、その人が熱心な女性のクリスチャンで、いつも安心して信じきって神様に祈っている姿を見て、自分もできるだけこの人を治してあげたいと思って真剣に祈るようになったと。しかし治療の甲斐もなく、彼女は小さい子供を残して亡くなっていく。 でもそういうことを通して、彼女を通して自分の信仰は確立していったということを述べ、証ししていらっしゃいます。そんなことも楽しくエピソードが入った本ですね。この本で読んでいくとですね、今とラジオの希望の声でこれを紹介しているんですけども、1日500ミリリットル、まあ大きなボトルですね、それを1万5000本分が1日の血液を送り出している。それがわずかこの拳台のここからポップで送り出している。その恐るべきパワーが、どうしてそんな力が心臓にあるのかという、そういう話なんですね。で、そのことをこの今中先生は一斉射撃である、でこの心肺停止状態になったらこう圧迫して馬乗りになって抑えますよね、心臓マッサージ。それは上下運動だけで、もうそれもものすごい力がいる。それをもう何年も何十年も寝てる間もずっと続けているっていうことのすごさ、どうしてそんなことができるのかっていうのに秘訣がある。それはまあ、簡単に理解すると、いっぺんに全体が動くんですね。で電気信号でこれがペースメーカーから信号が発せられると 0.04 秒という、これは 0.04 秒間、ここは 0.06 秒間の、本当にわずかの 0.1 秒の間にこれが同時に駆け抜けていって、信号が駆け抜けていって、心房から心室へ刺激伝導が伝わっていく、心房からで肺に送られていって、戻ってきてここからまたこう通って全身に送られていく。この絞っていくときに、あっという間に短い期間で電気信号で 弱い電力ですけども、それで全体が動く。でそれを記録しているのが心電図ですね。で、電光石火の刺激電動仕組みで、それが一斉射撃にするから全身でギュッと短期間にそれが送られていくんですが、もう一つはそれがもう一つの秘伝は早い一瞬にということとともに雑巾絞り の秘訣があるというんですね。心臓マッサージはぐーっと押さえるだけですね。それしかない。でこれは雑巾絞りに例えると雑巾をぎゅっと握っているだけだという。で雑巾絞ろうと思ったらこれをぎゅっとねじる。雑巾掛けで、雑巾掛けするのに雑巾を水を絞り上げるのはたすき掛けになっていないといけない。で心臓というのは3つのこの交差してたすき掛けになっているというんですね。こう3つの心筋があって、それがたすき掛けになって、それぞれに冠動脈があって、これを血液を送って動かしているわけです。で束をまとめてねじ上げる。で手術中に見ているとこの心筋はねじりながら、ねじっている手がねじれているっていう、でせり上がっていくっていう、そういうふうに見えるというんですね。でこんな仕組みは、計画なしにできるはずがないと。ねじれながら形成される、赤ちゃんのお母さんのお腹の中にいるときからそんなふうに形成されていくんですが、それがたすき掛けで、しかもこれが上下運動まで組み合わされているというのは計画性がなしには考えられない。これが一つの二つ目の秘訣だというんですね。でこれがギュッと絞った時に天井まであっという間に 0.2 秒ほどの時間にピューッとこう血液が吹き上がるわけです。でそれで終わりじゃない。野球だったら満塁ホームランとか、サッカーで見事なシュートでもうわーっと思って感染してたらいいんですけど、心臓はそうはいかない。一発いいのを決めた後すぐに力を抜いて次へ備えなければならない、そういうお話なんですね。充満と弛緩、血液をいっぱいにしてバッと送り出す充満と、そしてその後シュッとこうしなびてしまう弛緩、緩み、このサイクルが本当にうまくできる仕組みがあるというんですね。その仕組みがイオンによってこの扉の開閉がなされていると言います。これは心電図の波形の一番最初のところですね。心電図というのは心臓がただポンプでやるだけじゃなく電気仕掛けになっているということ でこの色分けしているのが赤とか青とか黄色とか緑とか、これがこちらのこの色で、色違いでナトリウムイオンとカリウム、カルシウムで、これが6種類イオンがあって、これが順番にこの信号を送っていって、この間を通って心臓が次々とこの開く場所が変わっている。先生の言葉から言うと狭き門だというんですね。こんなふうなことが言われていて、これがまさにこの計画なしにできるはずがないというふうな話が紹介されています。 何百ものアミノ酸で構成され、3倍以上の DNA で規定されているイオンの通路はどれ一つとっても偶然持ってましたなんて代物ではない。それをご丁寧に何種類も持っていたとすれば、これは作為、計画性がなかったと考える方がどうかしています。明らかにデザイナーはおられるのです。幼稚園小学校の運動会の風景ですが、あの上と下で心臓が縮むときが上の絵で、広がるときが下の絵なんですね。で、あの幼稚園児や小学生たちが何重もの円を囲んで、あのしぼむとき、縮まるときは中から動くんです。中が先で、そうすると混乱しない。広がるときは外から広がっていって、だんだん広がっていく。順序が逆になってる。計画してる。で、これが心臓に当てはめると、心臓がしぼむときにはこれと同じ動きをしているんです。どっちがしぼむときは中が先にしぼんで、そして次に外がしぼむ。これは広がるときや拡張するときは外から先に、これ先の位置ですね、これと同じ動きで計画的にうまく広がったり狭まったりする。まあ、これも含めて、まあ、これはほんの一部だというんですけども、まあ不思議なことで、まあ、こういう現象の背後に計画があるということを、はなから、もう初めから否定するとしたら、それは進化論の考えです。偶然に、そんな計画なしにできるというんだったら、あまりに科学的思想を放棄しているのではないか。まあ、デザイナー抜きで、考えられない、人知をはるかに超えた作り主のデザイン通りに起こっているからだ。まあ、こんな中で、私たちの中に超自然的な介入があったと確信する十分な根拠がいっぱいある、印がある、嬉しいですねっていうのが今中先生のこの締め切りなんですね。今の139編の14節、私は感謝します、あなたは私に苦しいことをなさって恐ろしいほどです、私の魂はそれをよく知っています。本当に不思議なことです。今お一人の心臓外科医の話を紹介しましたので、まあ、これについてもう少し次のポイントの17節から24節を見ますと、詩人の反応がありまして、まあ、あなたの身思いを知るのはなんと難しいでしょう、その総計はなんと多いことでしょう、それを数えようとしてもそれは砂よりも数多いのです、私が目覚めるとき私はなおもあなたと共にいます。本当にもう感激しているわけです。で、それが自分の体の中に表されている神様の印だというんですが、その神様の大きな大きな知恵とご愛を思えばそれに感動しているわけですが、しかも感動しないで、まあ、そんなことは当たり前だ、自然だと、神様なんかいないよという人がいたら到底許されない。これが19節からの反応なんです。神よ、どうか悪者を殺してください、血を流す者どもよ、私から離れていけ、彼らはあなたに悪口に、彼はあなたに悪口を言い、あなたの敵は乱れに皆を口にします。主よ、私はあなたを憎む者たちを憎まないでしょうか。 私はあなたに立ち向かう者を忌み嫌わないでしょうか。私は憎しみの限りを尽くして彼らを憎みます。彼らは私の敵となりました。ヒューマニズムじゃないんですね。これだけの知恵と愛を持って力を持って私たち全てのものをお作りになった神様を否定して、神様抜きの人生をして、神様の御心に背くようなことをして、互いに憎しみ合い苦しみ合っている人を見て、もうこれは到底許しておけない、これがこの詩人の反応ですね。まあ憤りというものの中に、怒りとか憤りの中に、まあ自分の勝手な憤りというのがありますね。これ私憤、私個人の思いということですね。個人的憤り、それに対して公の憤り、到底許せないと思う、万人が認める興奮、聖なる怒り、それがこの19節から22節ですね。何の感動もない、もう別にどうだっていいが、無関心、神様の清さや正しさを無視して好き勝手に生きていくあり方に対して、あなたは何とも思わないんですか。まあ、宗教改革者のジャン・カルバンは、我々は神を憎むことを喜びとし、その怒りを引き起こす者らの行為を我々の柔軟さで手に入れるよりも、むしろこの世の友情を一切拒否することがふさわしいと。で、まあ私たちは自分のこう受けた仕打ちに対して腹立ちを感じる、復讐心を持つ、もし誰かが自分を傷つけたりしたら、全世界とでも戦いを交えるほどの憤りを持つ。それなのに神様の栄光を守ることになると恐れおののき、怠慢である。その中で私たちが自分のことにだけ思いを傾けて、自分の利害をこう思うほど、その受けた危害に報復をしようとするのではなく、まあそれに熱心なのに、神様の尊厳が侵されたのに心を動かされないで平気でいる、何もしない、何も感じないというのは、むしろ神にとって見知らぬものとなるよりは、むしろこの神に背く彼らと不対点の戦いを交えることを選ぶ太っ腹がいると。まあ、そんな神様に敵対する者、神を無視する者、神に逆らう者は放っちゃおけないという、そんな思いがあっていいんじゃないのというのがカルバンの意見なんですね。まあ、そんな思いでこの19節から22節を、神の側に立つ公の憤り、これがこの139編の中で伺われます。ところがそれだけで収まらないんですね。実は、まあ、その思いがイエス様が宮清めをする時の宮のいろんなものを蹴散らしたイエス様のお怒り、それが実は私たちの思いとなってもいいんじゃないか。イザヤの予言、詩編の69編の言葉を用いて、イエス様のあの宮清めの行為を見て、あなたの家を思う熱心が私を食い尽くすと。神様の清さや神様の神殿の清さを大事にする思いが、あのような宮清めの行為をしたんだという。 そんなことがここに言われています。ただ仲良く平和にことなかれで一日一日が過ぎていったらいいという、そういうことなかれの平和主義ではない。さて最後にこの23節24節に、神よ私を探り私の心を知ってください、私を調べ私の思いを煩いを知ってください、あの1節2節のこの神様私を全部知ってくださっていますということと、今一度最後に私を知ってくださいというのは、あの1節2節が一面で、で23、24節がその反面ですね。まあ、いろんなことを神様はご存知だけど、そして神様に背いて勝手なことをしている人々に対して責めているんですけど、それを自分の中にもう一度照らしてその目を向けていただくと、私の中にも同じ罪や汚れがあるかもしれません。外に向かっている刃を自分の内側に向けて、そして探り知ってください。自分も敵と共に聖なる神の裁きの座にあるものですという自覚を持っていたんですね。正しい人はいない、一人もいない。自分もその神の前に罪あるものだ。これは信仰者の祈りですね。クリスチャンがイエス様を信じて罪許され神のことされた。でも自分の中になお自己中心の自分中心の罪深い思いがあります。それを気づかせてください。私のうちに傷のついた道があるかないかを見て、私を常しえの道に導いてください。人を責めるに早く、自分の中にそんなことを言う資格がない。でも要求はする。そういう謙虚さがここにありますね。使徒ペテロは、コリントの第一の手紙の中で、大変有名な愛の章でこう言いましたね。鏡にぼんやり映るものを見ていますが、その時には顔と顔とを合わせて見ることになります。今私は一部分しか知りませんが、その時には私が完全に知られているのと同じように私も完全に知ることになります。この背景は12章から私には神の知恵があるという知識を誇る人々がいたの。で、異端的な考えでクリスチャンの中で自分たちは特別な知恵を持っているからといって、大変高慢な思いを持っている人がいたんで、使徒パウロは一番大事なのは知識ではないと、奇跡でもないと、異言を語ることやいろんなことをすることでね、愛が大事なんだということを愛の章で13章で述べているの。でその愛の語る中で、実は自分は何もかも知ってるんだ、特別な知恵があるんだと言ってる、そういう異端の指導者に対して、私たちはそんなに知らないんだ、一部分しか知らないと使徒パウロは言ってるんです。でも知らないけど完全に知られてる、神様からは完全に知っていただいている。この受け身の姿勢、自分が知っている、知ることを努めるというよりも、その能動的なことよりは知られているという受け身、これが大事なんですね。で、ここに謙虚さがありますね。私たちは霊の知識があると言って熱狂的に他の人を蔑んだり、自分が高慢になっているんじゃなくて、 知るよりも知られる幸いを、その謙虚さを持ちましょうと、こう言ってるのね。もちろん知る努力はいります、学ぶ努力はいりますね。でもどこまで知っても知りきれたとは言えないけども、まして完全に知るなんてことはできないけど、もう完全に知ってくださっている方がある、それで満足する、これは大事ですね。今日は知られたる我という題にしましたけども、でその完全に知られている私がいつかもう天の御国に行った時、知られているように私も完全に知ることができますという確信がある。終わりの時、主の御前に立つ時、すべてのクリスチャンは完全に知るんですね。最大寺教会の創立牧師の佐藤国之助先生はね、ヨハネの13章から我今知らず何時ら後知るべし、口癖だったそうです。いろんなことで人生いろんな苦しみを合う信者さんに、我今知らず何時ら後知るべし、イエス様がおっしゃった、今わからないけどイエス様が知っていてください。地上でどんな苦しみ悲しみ説明のつかないことがあっても、我今知らず何時のち知るべし、本当にそれを聞いて、お箱のようなその説教を聞いては、お言葉を聞いては、西大寺の初期の信者さんたちは慰められ喜んだ。今も私たちはそういう神様を知るよりも知られている喜びを、今説明つかなくてもやがての日主の御前に立つ時、その時には完全に訳がわかる、それを信じて慰められていく、そんな信仰のスピリットの継承をしていきたいです。完全に知ることができる、本当に。でもそのためには、今不十分であってもそういう神様との信頼関係が今あることが大事なんですね。だからそれが不十分であってもやがて終わりの時に完全に神様から愛され、私たちも神を愛するっていうことが完全なものとなる。今その始まりをこの地上で私たちは神様に知られ、神様をますます知っていくように、神様との交わりを御言葉を通して日々歩んでいきたいと思うんです。そういう神様との交わりは最後にある13節、こういうわけでいつまでも残るものは信仰と希望と愛です。その中で一番優れているのは愛です。神様との愛の交わりを日ごとの生活の中で、祈りの中で深めていくこの年でありたいと思います。お祈りしましょう。天のお父様、どうか私を探り、私の心を知ってください。私を調べ、私の思い煩いを知ってください。私のうちに傷のついた道があるかないかを見て、私を常しえの道に導いてください。あなたに知られている幸いを、本当に感謝します。そのあなたを信じて、見上げて、常しえの道へ向かって進みます。導いてください。主の御名によってお祈りします。アーメン。